ビタディのラジオビタディズム、ビタディズムへようこそ。この番組はポータートレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。本日は3月の13日、だいぶね、あったかい日も増えてきたかと思いきや、めちゃくちゃ寒いという感じなんですけれど、最近のね、僕の流行りをお話ししたいんですけど、最近ですね、YouTube で見るヨガにハマってまして、がっつりじゃないんですけど、B ライフのね、マリコさんっていうね、なんか登録者数がなんか200万人ぐらい、おる YouTube ヨガの YouTuber の人がいらっしゃるんですけど、その人の、ヨガで、寝る前にやる、自律神経を整えるヨガみたいなのを、やっとるんですけど、めちゃくちゃね、寝つきがいい。もうヨガやって、でそのまま布団入ったら、もうなんかこう寝、ね、こう溶けるように寝ちゃうみたいな、そんな感じっすね。で、これをなんでやってるかっていうと、今、パワーリフティング、トレーニングのね、パワーリフティングの大会が一応5月にあって、で、今結構週3ぐらいで、ジム通ってやってるんですけど、パワーリフティングっていう競技は、競技の特性上なんですけど、バーベルをいろんな角度というか、いろんな姿勢で持ち上げるっていう競技になるので、どうしてもね、垂直方向、地面の水平から垂直方向に力を出す種目になるので、どうしてもね、こう動きがストレートになりやすいですけど、ヨガとかって結構ねじったりとかっていう部分が多いので、しっかりとね、可動域を取る、トレーニングした日とか、する前もですけど、やっぱこうしっかりとねじりを入れて、ちょっと怪我とかを予防してきたらなみたいなっていう部分と、普通にめちゃくちゃ寝つきがいいので、これを続けていきたいなと思っております。寝つきがね悪いよとか、ちょっと携帯触ってて眠れないよっていう方はね、ぜひヨガやってみたらいいんじゃないでしょうか。はい、オープニングトークは、これぐらいにしておいて、本日のテーマに移っていきましょう。本日のテーマは広がるスカイプリキュアの話。それではどうぞ。今回のテーマは広がるスカイプリキュア振り返りというテーマでお話ししていきます。プリキュア20周年記念作ということで、始まった広がるスカイプリキュアですが、終わって1ヶ月ほど経ちましたので、振り返っていこうかなと思います。はい、まずですね、広がるスカイプリキュアっていう、タイトル、この、タイトルの最初になった時に、なんだと、広がるスカイとはなんだという、話だったんですけど、ヒーローガールですね、ヒーローガールという、女の子だけどヒーローに憧れる女の子、ヒーローに憧れる女の子っていうことで、ヒーローガールですよね。女の子だってヒーローになれるっていう、ある意味では原点回帰、女の子でも戦いたいっていうのが、2人はプリキュアし、プリキュアが始まった時の、メインテーマというか、テーマだったので、それに原点回帰してきたなというのが、広がるスカイプリキュアの、 最初のコンセプトというかイメージだなと思います。で、じゃあ広がるスカイプリキュアの、まあ、特徴というか、まあ、あと他のシリーズとは異なるところは何だろうというふうになってくると、やはり、まあ、変身するプリキュアたちが結構種類が多いというか、いろんなタイプの、人が、人じゃないな、人だけじゃないんですね、いろんなタイプの人っていうと、もうこれがね難しいですよね。いろんなタイプのこうプリキュアになる前の姿があるということで、まずはキュアウィング、ユナギ翼、はい、これまでに男の子がプリキュアになった例は、ハグッドプリキュアの、キュアアンフィに、アンリ君ですねはあったんですけど、まあ、レギュラープリキュアで男の子が、プリキュアになるっていうのはなかったんですね。初の、まあ、レギュラー男子プリキュアというのが、今回生まれました。で、最初ね、男の子がプリキュアになるってなった時に、どうするんだと、どういう、こう男の子を持ってくるんだというふうになる中で、主人公のソラが、まあ、スカイランドっていう異世界ですね、異世界から来てるんですけど、そのスカイランドの、プニバード族っていう人じゃなくて、まあ、人の姿にもなれる鳥の男の子がプリキュアになるっていう落とし所を作ってきましたね、うん、純粋に学校に通う男の子がプリキュアになるっていうわけではないっていう、うん、ここが結構、まあ、バランスを考えてのところだったなと思いますね。だからどっちかというと、なんていうんですか、男の子特有の悩みとかっていうところを描くというよりは、どっちかというとこうプニバード族っていう中で飛べない飛べない鳥っていう翼くんの、まあ、パーソナリティとかっていうところにフォーカスしてお話を作ってきたので、どっちかというと男の子のプリキュアっていう、こう感じではないんですけど、うん、でもまあこう初めての男の子プリキュアっていう風にやる中では割としっかりとバランス取ってきたなと思いますし、うん、これで思いっきりなんか男の子の話、うん、ね、中学生とかってあるじゃないですか、下ネタとかエロい男の子の話みたいなっていう風に持ってくるんじゃなかったのは、まあ良かったかなと僕は思いますね、うん、そっちの方がどっちかというとしっかりと話に入れたし、逆になんかもう僕らみたいな、まあ、おじさんからすると、変に中学生の男の子って出されると、いやこんなことないよって思っちゃうかもしれないんですけど、プニバード族の男の子の悩みって言われたら、あ、プニバード族特有の悩みなんだねってなるから、うん、そこはすごく入りやすかったんで、うん、いいところだったんじゃないかなと。で、もう一人、ヒジリアゲハ、キュアバタフライ、これはシリーズ初の、大人プリキュアということで、まあ、大人プリキュアっていうとね、他の別でやってたシリーズが来るんですけど、まあ、成人済みのプリキュアですね、うん、今は、日本人は18歳以上が成人になるんですけど、まあ、アゲハは19歳というプリキュアです。はい、車も乗るし、まあ、大学生ということでね、将来の夢にもうだいぶ近い、将来の夢と自分の距離がだいぶ近いっていうキャラクターですね。うん。で、アゲハも非常にキャラクターとしては
あのかなりよく作ったなと、うん、大人としてのそのメンバーを引っ張るっていう部分もあの見せたし、でまあその大人に近い、夢を追いかける女の子っていうところもあのしっかりと描いて、保育実習夢はね保育士さんなんで、保育実習で男の子に対してこういうところが悩んでてみたいなっていうところも描けたので、描いてくれたので、そこも非常にバランスよくできたなと思いますね。うん、バタフライはねすごく良かったですね本当に。でまあこのバタフライとウィングが、コンビっていう感じなんですけど、でまあ最終回でね、あのスカイランドに帰る翼くんが僕たち最高のコンビでしたよねっていうシーンがあるんですけど、うん、お互いねやっぱり大人としてのアゲハと、まあ、プニバード族で男の子でも、まだちょっと幼い翼くんを支える、で逆に翼くんがアゲハを支えることもあって、すごくいいコンビがこのシリーズで生まれたなと。これをね、まあちょっとツイッターでもつぶやいたんですけど、アゲツバをね結構恋愛感情ありきにするこう投稿というか、まあ二次創作なんで別にいいんすよ、うん、そういう捉え方してんだなって思うのはいいんすけど、なんかねこう恋愛感情ありきにするのはちょっとね僕はいただけないっすね。なんかこうアゲハさんみたいな大人になりたいっていう翼くんと、まあその翼くんが憧れる大人になりな大人をちゃんとならなきゃっていう、アゲハっていうこのコントラストなんで、なんかそこにこう恋愛感情みたいなところはあんまり挟む余地ないのかなっていうところもあるし、やっぱさっきも言ったけど種族間の違いがあるので、別にこう恋愛対象ではないと思うんですよね僕は、でこれがさっき何回も言ってないわ普通に学校に通う中学生男子と短大小専門学校に通う、お姉さんやったら、まあ、これはねあるよ、あるけども、ある可能性もだいぶ出てくるけど、ちょっとねやっぱ違うんだよなっていう感じがしますので、そういうのを見たときは、ツイッターで見たときは基本的にはミュートをしていくというのが私の作業となっております。はい、あとはまあ先にね、ウィングとバタフライの話をしていましたけど、キュアスカイ、キュアプリズムコンビも良かったですね。まあヒーローになりたい女の子っていうところでちょっとトラウマもあったりして、でもそれを支える、プリズム真白さん、ソロちゃんを支える真白さんっていう構図がすごく、ここもバディ感がね非常にあって良かったですね。結構話の厚みを作るためにトラウマにしたりとか、あとは、自分が憧れてた、シャララ隊長っていうキャラを、まあ、闇を落ちさせて登場させたりとかっていうところで結構ねこう話の起伏を作って、単話のクオリティと熱量っていうところは他のシリーズと比べてもかなり高く、50は維持できたんじゃないかなと思いますね。はい、そしてヒロプリを語る上で、まあ、欠かせないのはやっぱりオールスターズ F という作品かなと、 これも20周年記念作品ということで、広がるスカイプリキュアをメインにした、オールスターズ映画ということで、うん、でまあその核になってくるのが、まあ、各キャラなんですけど、アヒロプリのキャラがまあメインとなってね、話を作っていくわけなんで、うん、そういう中でオールスターズ F にみんな出てきた、メンバーとの、バランスも非常に良かったし、何分最後にね、空がやっぱり立ち上がるっていう部分をしっかりとかけたのは、空がちゃんとヒーローに憧れる女の子で、ちょっと弱いとこもあるっていうところを見せてきたからこそ、立ち上がった時にのこう盛り上がりを作れたなと。これがね、多分トロプリの真夏とかデパプリのユイが主人公でやるってなるとちょっと出づらいと思うんですよね。あの2人はどっちかというとやっぱりメンタルが基本結構強いというか、まあ、真夏に関してはしっかりと芯があって、芯があってというかもう自分の中で今一番やりたいことをやるっていう芯がずーんとこう思考の中にあるんで、うん、なかなかこう起伏が起きにくいし、うん、真夏を話の回しにして他の人の話がこう回るっていうのがトロプリだし、まあデパプリもそうですよね、どっちかというと、うん、最後の方にねやっとちょっとユイのこう上がり下がりが出たんですけど、うん、どっちかというと他のユイが結構いいこと言ったりとか、おばあちゃんの言葉を使ってあの他の仲間を励ましたりとかっていうところがあったんで、うん、その2人やとちょっとやっぱり最後のオールスターズ F のカタルシスとあのシュプリームに向かっていくっていう構図は作れなかったんじゃないかなと思うん で、もう結局このオールスターズ F とかあとは20周年の記念ライブとかのためにしっかりとキャラクタナイズドしてきたのは、まあ、キュアスカイ、ことソラちゃんだったかなと、うん、いう印象ですね。はい、うん、ヒロプリの、まあ、あとは花、50話全通した時の、お話をすると、さっきも話しましたけど単話のやっぱり熱量とかクオリティっていうのは非常に高いものがあったと思います。うん、1話とか、まあ、またいだのもありましたけど、だいたい 1,2 話で話を作って、上げ下げして最後上げるとか、まあ、落として上げるみたいなところは、止め跳ねがしっかりしてて、うん、良かったと思いますが、どうしてもね僕がちょっとこう納得いかないところ、納得いかないっていうかもったいなかったなって思うのは、やっぱりその敵側のこの、バックボーンというかそこの写しがちょっと弱かったかなと、まあ、残り5話で、相手の、まあ、正体っていうところが分かって、カイゼリー元、まあ、闇の帝国の、娘がまあ、ちょっと勘違いなんですけど、勘違いなんですけど、まあスカイランドを憎んでて、攻撃支配しようとしてるっていうところだったんですけど、まあ、その勘違いのところとか、うん、勘違いのところとか、あと最後に、まあ、カイゼリンも騙されてて、スキアヘッド、まあ、ちょこちょこ出てきてた、スキアヘッドが、まあ黒幕だったってなるんですけど、だスキアヘッドがねあの堅物が愛のためだよっていう話をしてたの、しててうおこいつあえこんな堅物のくせに愛のために動くのか、で愛のために死ぬのかってなったと思ったら最後またそれすら嘘だったみたいなっていうこの流れなんですけど、これをね5話でやるには ちょっと短い。あと5は早く始めてほしかった。40話ぐらいからね、なんとか持ってきてくれたら、あのバックボーンね、うん、バックボーンのこうところをもうちょっとチラ見せでもいいから、カイゼリーもう5話早く出してくれてたら、あ、非常にいい作品だったんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、だから僕のイメージとしては結構あれですね、ヒロプリはここ最近のノアみたいな感じ、うん、やっぱり1試合1試合のクオリティとか1工業の満足度って、まあ、ノアは高いんですけど、こう長期的なスパンで見た時のストーリーがちょっと弱い、うん、で、うん、でもう一個ね、大きく長くこうスパンを取って考えれる余地のあるこうシリーズにできてたら、もう完璧な作品だったんじゃない、完璧とは言わないですね、うん、もっと僕的には良かったんじゃないかなという気持ちがありますね。はい、うん、まあ悪役に関してはね、あとは、マスキアヘッドが実はみたいなところと、あとは、あれだな、あれバッタモンダー、バッタモンダーが割と話的にはねしっかり作ってきましたね、うん、バッタモンダーとマシロの話は中盤ですごくこう大事な話だったので結構話数取ったんですよ。うん、あれぐらいの感じを終盤でもカイゼリンで出したらよかったけど、まあそこの配分はねちょっと難しかったのかなというところですね。はい、まあ、ただ総合的に見ると、まあ、僕が見始めた中では、見てきたプリキュアの中では結構、うん、こう万人受けというか、こう見る人をあんまり選ばない感じの、プリキュアだったなというのが僕の、まあ、総合的な、まあ、まとめって感じですね、うん、まあ僕の感想としてはそんなもんかなと、うん、あとはとそうね、まあ、結構ね一緒に見る人とかも増えてきて、うん、こうもし実況もね日曜日は結構みんな参加してるので面白いなと思うし、まだまだね、ワンプリも始まりましたので、引き続きプリキュアしっかりと追っていきたいなと思っておりますので、よろしければヒロプリ、いやそんなことないよとかね、こういう解釈もっとあるんじゃないっていうのは、教えていただけたらなと思いますので、ぜひぜひ、Spotify の質問とか、あとは、宣伝のツイートのリプによろしくお願いいたします。ということで本日のテーマトークは以上となります。ラジオビタディズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問、意見、感想を募集しています。ハッシュタグ、ビタディズムでのツイート、宣伝ツイートへのリプ、DM、Spotify の、質問機能など、どしどしお待ちしていますので、よろしくお願いいたします。そんなこんなで第119回いかがだったでしょうか？プリキュア回ですけどね、ヒロプリが、非常に良かったと思うんですけれど、うん、まあもったいないなっていう話もしましたけど、まあなかなかね完璧な作品っていうのはありませんので、うん、どこかに刺さればね、どこかがちょっとっていう部分もまあ絶対出てくるものなので、うん、それはしょうがないんですけど、うん、まあ、ただねやっぱヒロプリの一番良かったところはやっぱりオールスターズ F を作り出したところかなと思うし、まあね今ワンプリワンダフルプリキュアも始まったんですけど、またこれがね結構今んとこちょっと変わり種というか、なかなか
これまでにない展開を見せている作品になっているので、なんかこうヒロプリでしっかりと間口というか解釈を広げて、あ、ワンプリで、あーっていう、まあ、むしろワンプリのために間口を広げたんじゃないかなっていう気もしてくるくらい、ちょっとワンプリがね結構珍しい感じの作品になっているので、これからもねやっぱりプリキュア見逃せないなと思っております。はい、次回もなんとか、来週水曜日出したいと思っておりますので、お待ちいただけたらなと思います。本日のビタディズムは以上となります。この時間のあなたのお相手はビタディでした。さよなら。